はい。というわけで、レイヤー X Now、今回で、多分ね、31回になるか32回になるか、いろんな収録してるんでわからないんですけども、今回はですね、ちょっと特別編で、手嶋さんに司会していただいて、レイヤー X のこの1年を振り返ろうという、まあ、ちょっと特別会をやっていきたいなと思っておりまして、まあ、今日はなのでゲストは手嶋さんと福島さんが来ていただいており
は
ます。
い。は
お
い、よろしくお願いし
します。
ます。はい、よ
で
ろし
す
くお願い
ね、
し
早
ます。
速、
はい。
はい。
はい、早速ですが、もう、早速ね、松本さんの司会を奪いつつありますけども、僕はね、AX の取締役としての顔も、あるんですが、メインのね、業務はこういう司会業というのをね、AX の中ではやっておりまして、今日も頑張っていきたいかなと思ってます。で、2021年の AX は、まあ、結構激動だったんで、大きいトピックスにね、絞りながら、福島さんと松本さんの両代表に聞いていきたいんですけど、実は、まあ、1年前って結構大昔に感じちゃって、我々 AIX の社内で行くと、実は1月の時点では松本さんは社内に存在しなかったと。なんか、ちょっとお手伝いで、まだ、ちょっと関わってもらってくれてるぐらいの時期で、3月に正式に就任していただいたんですけど、入っていただくのは決まってるけど、オフィシャルにはまだあまり動けない時期だったので、少し壁打ちにしていただいてるみたいな時期だったんですけど、まあ、そういう福島さん、この、なんていうんですかね、松本さん入社前のレイヤー X ですよね。今年の1月。今思うとちょっとあんま想像しづらいんですけど、どうやって経営してたんですか？ 2021 年の1月のレイヤー X、松本さん抜きで。
そうですね。2021年の1月は正直何もない状態だったので、経営もクソもない。
2021年のね、1月のレイヤー X といえば、そういえばって感じで、まだ松本さんが入社前で、何やってたかも記憶もおぼろげではあるんですけど、島さんなんか、2021年1月のレイヤー X はどういう状況だったんですか？
2021年の1月のレイヤー X は、まあ、ほぼ何もない状況で、ちょうどあれなんですよね。今の SaaS 事業、旧レイヤー X インボイスですね。現爆落請求書をリリースしたのが、あれですね。2021年1月でした、
ね。これ
で、
ね、
それ
覚えてま
も、
すよ。1月、本当は3月にリリース予定だったんですよね。爆落。ただ、1月の最初の経営会議で、1週目の、もう出しちゃった方がいいんじゃないみたいな議論に
です
なっ
ね。
て、翌週出しちゃったってやつでしたよ
ってい
ね。
うやつですね。なので、経営するものがなかったっていうのが、当時の、振り返るとあれなんですけど、まあ、今松本さんが見ている、いわゆる、MDM ですね。三井物産、デジタルアセットマネジメント、フィンテックの事業は、執行役員の丸野っていう人間がいるんですけど、丸野は見ていて、現プライバシーテック事業の、まあ、で、旧ブロックチェーン事業部ですね。は、手嶋さんが見てまし
そうですね。中野と僕が、ブロックチェーンの受託事業の、なんて言うんですかね。まあ、撤退戦というか、お客さんに迷惑かけるわけいかないんで、ちゃんと段取りを踏もうということで、僕が担当取締役としてやって。だってあれですよ、今コーポレサイト見て話してるんですけど、その1ヶ月前の2020年12月のリリース、もうすごい昔に感じますよ。JCB とレイヤー X、CBDC 時代を見据え、複数企業間をつなぐ次世代 B2B 取引履歴インフラに関する共同研究。まあ、そういうのをやってたんですよね。
あのニファイやってた時ですね。
の、
そうです
そうです
ね。
ね。原型みたいな感じで。で、1月出して、まあそういう体制でやってて、まあある種だから仕込み期間、長い仕込み期間の終盤戦って感じだったと思うんですけど、1、2、3、どうだったんですか？その、レア X インボイス出して、いっしゃー来たーみたいな、ブロックチェーンから転換してよかったーみたいな感じでしたっけ？
いや、結構やばくて、2月僕覚えてるんですけど、僕の記憶だと受注がゼロで、セールスフォース上の記録だと受注が1だったっていう。
しかもあ
で、
れですよね。言っとくと、結構必死に営業してゼロですよね。
そうですね。
いや、
か
だっ
な
て
り必
我々
死に
ス
営業
タ
し
ートアップ
て。
につながりあるからとかっつってね、いろんな経営者に声かけて、
それで一件です。
福島さんも営業してましたよね。
そうですね。しかも一件全く関係ないところで受注しました。スタートアップは全部断られて普通にあのインバウンドで入ってきたお客様が普通に制約したっていう。
その頃ってまあなんで断られてたんでしたっけ、爆落。
結構いろいろ理由があったんですけど、まあ根本的に機能がやっぱり足りなかったんですよね。そのコアの部分って僕らでもできていて、その OCR で自動で読み取って、こう仕分けを予測して、その会計速度に出しますみたいな。こう言葉にすると簡単なんですけど、じゃこの会計ソフトに出力とか、こう仕分けをこう切るみたいなところが結構くせ者で、やっぱコシャコシャのそのいろんな事情とか含めて、すごい細かい機能開発がめちゃくちゃあったんですよね。
うん、
で、僕らがリリースした頃って、もうなんかこうデモ見せていい反応をもらえるからいけるじゃんみたいな、いわゆるその MVP 的なものはできてたんですけど、社内でよく MVP と MSP、ミニマムバリアブルとミニマムセーラブルっていう、価値を評価できる最小限のプロダクトと売れる最小限のプロダクトってだいぶ違うよねみたいなのをその時初めて認識して、全然セーラブルじゃなかったっていう。で、そこに対して頑張ってこう営業しながら、結構皆さんやっぱいい人なんで、フィードバックいっぱいくれたんですよね。ここがこうなったら入れるよみたいな。それが回り出したのが4月ぐらいかなっていうタイミングでした。なので、根本的にプロダクトの機能不足みたいなところで入らなかったっていうところですね。
なるほど、なるほど。まあそんな1、2月、まあちょっと出したはいいけど、まあちょっと、まあ、
覚えてるんですけど、2月ぐらいの経営会議で、僕ら、サンサンが出してるビルワンが、
うん、
まあ、その広い意味で競合じゃないですか。今、直接めちゃくちゃ商談で、はいはい、競合するかというと競合しないんですけど、うん、その広い意味で競合で、彼らが、SMB 無料化とテレビ CM を同時にやってきて、なんか、2月の受注1になったんですけど、僕ら経営会議では踏もうぜっていう議論をしてましたね。
あ、アクセルを踏もうと。
アクセルを踏もう。でも人員も一気に拡大して、プロダクト開発メンバーとか、もう結構当時少数制でやってたじゃないですか。まあ、
はいはい、
10人超えないぐらいのメンバー、うん。これをもう2、30人ぐらいに拡大して戦わないとついていけないからっていう意思決定を2月の段階でしてましたよ、
ね。あれだよね。市場はあるはずだし、うちのプロダクト正直刺さってないけど、まだ。競合がそこまでやるんだったら、リスクを取ってついていかないと、
ね、
いずれにしろ勝てないよねっていう話、
ね。っていう議論でしたね。EMF してないけど、踏まざるを得ないみたいな。で、三々があれだけ踏むんだから、ニーズがあるはずだっていう、そこだけを信じて突っ込んでったっていう。
うん。
まあ、あと、ヒアリングの中ニーズは感じてたんですよね。僕らのプロダクトが完全にフィットはしてはなかったんですけど。ニーズはあると。
まあそんな1月2月でしたね、2011年。まあ今、メンバーも30人ぐらいですかね、その時は。ブロックチェーン時代のメンバーが。
そうですね。
採用も凍結してましたよね。
採用も、そうですね。その2月の、その議論の段階で、ようやく再開させようぐらいな感じでしたね。
うんうんうん。あ、確かに。
はい。そこから動いて多分3ヶ月ぐらい経って人が取り始めたみたいな。
ぶっちゃけあれだもんね。その前の年、石黒さんが入ってきてくれて、もうブロックチェーンから転換することを決めて、採用凍結とかっつって、石黒さんもやることなくなっちゃって、採用のために入ってきたのに、石黒さんも営業してたからね。
石黒さんと僕が営業しました、最初。
そうだよね。そういうね、時代があり。で、社内のトピックス的には3月に移ると、3月でいよいよ松本さんが、入ってきましたということで、3月1日に、松本さんが入社という感じですね。松本さんはもう大昔のことのようになんか感じるかもしれないんですけど、入ってみて、まあなんか多分外にいてちょっとお手伝いしてたって時期と、まあどっぷり入ってみてっていうのと、うん、まあ何か違うなんかギャップがあったのかとか、なんかどう感じて何から手をつけていこうと思ったとか、なんかその時の気分って覚えてます？
なんか一番思ったのは、まあ立ち上げやってるじゃないですか。言うてこのレイヤー X 自体の、うんはいはい、 福島さんとブロックチェーンで悩んでた時代一緒にやっていて、
うん、
なんかそっからこうたまに話はしつつも、なんか入社してみて思ったのが、え、なんか全然違う会社になってるっていうのが最初の印象でしたね、なんか。
うん、
特にあの一番僕は変化を感じたのがモサだったんですけど、
うん、
モサが営業をしていたんだ、みたいな。コンサルしてたんだ、みたいな。
先陣を切ってましたね。
うん、いや、そこにこう。
コンサルタントだったからね、一時は。
そう。敏腕コンサルタントだし、で、今はですよ、まあ、あの、凄腕プロダクトマネージャーですよ。
あ、そうですね。
その辺のこう。
リードエンジニアでもあるっていう感じですかね。うんうん、
なんか、僕はなんかこう、モサにあの、変化の象徴みたいなものを、まあ、感じていて、まあその彼筆頭になんかこう全然違う会社になったなっていうのがまあ第一印象だったんですよね。でなんかその中で結構事業もいくつもやっている。で、福島さんはもうその瞬間もなんかもうなんか目の中には必ず SaaS って文字が浮かび上がってるんじゃないかぐらいこう SaaS のことばっかり考えてたんで、あ、これは福島さんが SaaS に集中できるようにそれ以外全部巻き取るぞっていうのが3月時点でのなんか覚悟でしたね。やるぞっていう部分。なので、
でもあれ
だよね、最初のアクションとしては、ね、はい。
それ以外の事業を巻き取ろうって感じだったわけですね。
そうですね。福島さんが今考えなくていいようにするというか、集中できるようにするっていうのが、うん、まあ自分の仕事なんだろうなというふうに思ってますね。
実はあれですよね。あの、レイエクソン経営において、重要な意思決定っていうのは、あの、振り返ると重要な意思決定って多分何回か、あの、この1年あったと思うんですけど、まあ、いよいよ、あの、福島さんがそういう状況に今できてる状態ですよね。SaaSに集中ってことでいくと。まあ、経営の役割分担を、実はなんか曖昧な時期も、あの、あって、ちょうどこの数ヶ月ぐらいで、その、まあ、あの、レイエクスの今の経営の形は固まって、松本さんがそれ以外の事業を名実ともに見て、福島さんは、まあ、ある種、日常的にはもうSaaSに集中できてるっていう感じですけど、そこから福島さんどうですか？なんか、気分は変わりました。要するに3つの事業を並走してみなきゃ、とはいえ、CEO が見なきゃいけないっていうところから、はいはいはいはい、今、日常的にはSaaSに集中できてると思います。
はいはいはいはい。結構変わりましたね。やっぱり、結構会議体とかもいじったじゃないですか。
うん。
まあそういうのも含めて、まあ僕の意識も変わったし、結構メンバーの意識も、まあ、いい意味でかなり変わったかなっていう。昨日久々に実は仲間とワンワンして、
うん。
本当に久々にその、なんていうんですか、第三者目線で、その、今、うん、松本さんとか見てる授業の話を聞いたんですけど、
うん。
逆に集中して聞けたし、うん、なんか、その自分のSaaSに対する集中力とかも上がってるし、その、中村とかの視点も全然変わってて、すごいいい意味でこう、チームとして仕上がってきてるなっていうのを感じました。ね、本当にこの2ヶ月ぐらいですよね。
うん。まあだから、レイエックスで行くと、まあうちで行くと、あの、比較的幹部が最初から多かったんだけど、執行役員っていうタイトルを持ってる人以上の人が、比較的多い人員だったんだけど、まあそれがここに来て生きてる、来たなって感じですね。
そうですね。
なんとなく。うん。なんで3事業を、なんで3つもできるんですかってことでいくと、実は福島さん1人がスーパーマン。まあ、そういう要素も実はあるんだけど、そうではなくて、やっぱ幹部が充実してるから3つできてるっていう感じですよね、今ですね。
そうですね。
うん。
シンプルにそこです
よね。まあ、そんな感じで、経営体制的には今、代表取締官で事業の担当明確に区分しながら、とはいえなんか全員で知恵を絞るときは、あの、集中して絞ろうみたいな。ただ日常的にはそれぞれの持ち場集中ね、みたいなことを、実は、あの、なんて言うんですかね、重要な意思決定として最近、あの、明確にしましたっていうのが、実はレイエクスの中で、あって、それぞれの、持ち場で勝っていこうという感じでやっておりますね。で、ちょっと事業ごとに、あの、まあ、あの、事業の話と組織の話とか、人事とか採用の話とかあると思うんですけど、事業の話でいくと、爆落請求書、まあ、爆落シリーズでいくと、この1年、だいたいどうですか？想定よりも良かった感じですか？福島さん。
そうですね。ただ、あの、1月ぐらいに議論した事業計画を改めて見てたんですよ。で、いくと想定通りの数字。
うん。
って感じなんですけど、
うん
うんうん、なんか、僕の感覚的には想定以上に伸びてたはずなん で、相当欲張りな計画だったんだなって、あの、1月の計画を振り返って思ったって感じです、最近。
正直我々素人だったからさ、はい、すごいうまくいってる会社のまずケース引っ張ってきてたじゃない。
そうですね。あ
の、スマート HR がこの時どうだったとかって。そうですね、だから、相当うまくいってる会社の、なんか、農務庁元に計画立ててるから、その時の我々からすると、これどうやって達成するんだろうみたいな感じだったもんね。
うん、
知識ないじゃん、ね、マサースの。
うん、正直、6月、7月ぐらいまでは達成できるイメージが全くなかったんですよね。
うん、
ただ、そこぐらいにやっぱりこう入ってきたメンバーが、まあ、いわゆるその SaaS 企業で僕らちょいフェーズ先の、なんかもうプレイ IPO みたいなフェーズの SaaS の企業の方とか結構転職してくるタイミングがあったじゃないですか。6、7月ぐらいで。
うん
うん、そこで、その、なんかこう、高速道路が引かれてって感じですね。こうやっていくとこう、リードって溜まっていくよとか、こうやっていくとスケールしていくよみたいなところを、まさにこう、僕らの遺伝子の中に注入して、で、うちのメンバーって学習能力高いんで、そういうメンバーが一人入ると結構みんな真似するじゃないですか。
うん。
真似してなんかこう、いわゆるその人が前いた会社の良さそうな文化とか良さそうな施策とかが全部コピーされて、まあ、うちなりにコピーされて、こう、走ってみたいなのが結構6月7月ぐらいからかなり回り出したなって、そこからはなんかいけるなっていう感覚にすごい変わりました。
うん。まあしかもあれだもんね。あのなんかね、それとどこの会社から来てるんだろうと聞いてる人は思うかもしれないけど、特定の会社から来てるわけじゃなくて、
かなりばらついてますね。
ばらついて一社ずつなんか いろんな知恵持った人が入ってくれて、まあそういう意味だとあれだよね。この2、3年のスタートアップ産業の SaaS 事業の知恵の蓄積の量っていうのはやっぱ相当社会的にあって、うんうん、それにすごい助けられた感じだよね。
そうですね。
うん。
相当試行錯誤してやれてる部分をすごいスキップできたっていう感じですね。
うん。
だからまあ、わかりやすいところで言うとノートにいろんな知恵が溜まってきてて、みんな、ファイナンスのことを吸収できるとかもあるけど、うん、まあ一定やっぱ人材の流動性が生まれることによって、社会の発展にいい方向行ってんのかなっていうのは、まあ、社内見ただけでも、思ったりはしますね。で、まあ、そういう意味だと、まあ、爆落って名前に変えたのも、結構手応えあったんで、マス向けにしていきたいなっていう宣言だっていうことだと思うんですけど、どんな感じの広がり方を今後していくかなって感じですか？どれぐらいまで広げていきたい感じですか？
そうですね。今、SaaS 事業に限って言うと、やっぱ日本でインフラになりそうな SaaS 事業と、そうじゃない SaaS 事業って結構今年来年とかでなんか分かれそうな雰囲気が出ていると思うんですけど、その僕らはそうやっぱインフラになる、なんか特定産業とか、その特定の村だけで流通する SaaS じゃなくて、まあ一般的な、まあなんかまあ、上場企業とかで言うと、フリーとかラクスとか、まあ、サンサンとか、やっぱそういうスケール感を目指して、うちのこう、まあ、1年目は、12分に合格点取れたかなっていうところ、2年目も多分、すでに実は合格点取れそうな、
うん、
2年目って、まだ始まってないんですけど、来期のことなんですけど、なので今の仕込んでる施策とか、足元の数字とか見ると問題なく達成できそうなので、なんで、その3年目ですよね。3年目を今仕込み始めてるって感じです。3年目の施策を。そのためには、はい。やっぱり、その幅広い全国展開とか、今まで、なんていうんですかね。なんなら、SaaS とか、あんまり触ってませんみたいな、層にも訴求していかないと、この、まあ、3年目、4年目の成長作れないよねっていうところと、やっぱそういうところこそ困ってるんで、その請求書の処理とかアナログ業務でバックオフィスが非効率ですみたいなところにどう届けるかみたいな、もう、意気込みみたいな感じですね。名前、まあある意味名前変えただけなんで。ただ、レイヤー X って、まあ、伝わります
か？意気込みしかなんないもんね。はい、でも、社内では結構、レイヤー X って名前をプライド持ってるし、かっこいいと、自覚していて、愛着があるから、最後まで、なんかレイヤー X 買えないかって議論もあったけどね。
そうですね。最後思い切って買いました。もう。
買えたと。でも僕はすごいなと思ったのは、実はこの視聴者の人に言いたいこととしては、 爆落っていう名前を変えるプロセスに福島さん入ってないですもんね。で、あと決めたのも別の人間ですもんね。
そうですね。
うん。だから、それぐらいなんか自律的にいろんなことが社内の中で、起きてる会社だよっていうのは、まあ、そういうとこからもわかるかなっていう。うん、だってなんか、意見ぐらいは言ったと思うけど、別にそんな、なんか強くも言ってないよね、意見も。
そうですね。
むしろいいとか悪いとか。
割と現場レベルで実は最初上がってきていて、その、営業で電話したりとか、その、商談で最初 AX ですっていう時に、相手先の顧客が読めないっていう現象が多々見られたんですよ。うん、ライヤー X さんとか、レイヤー10さんとか、なんて読むんですか、これみたいな。
うん、
で、これだと、その大規模マーケティングとかを仕掛けるときに、スケールできませんっていうのは割と現場レベルで上がってきたんですよね。
なるほど。
で、そこに、今、執行役員で、SaaS のビジネスの方を見てる牧迫が、まあ、危機感を感じて、もう、いろいろ賛否いろいろあるけど名前変えますみたいなことを、経営会議で、まあ、なんていうんですかね、こう、議論としてあげて、これもうやるんで、みたいな感じで、もう進んでいきましたよね、どんどん。
で、決定までの間別に福島さんなんか、この名前がいい、ね、いいも悪いも、何も言ってないもんね、基本
的に。名前を変えようすら、あんまり言わずに。ただ、名前変えることに関しては、全面的に賛成でしたね。あ、俺、どこかでやるべきだったことだって思ってる。
うん。うん。
そういうのは確かに自発的に上がってくる組織にもなってますよね。
うん。
なんで僕はすごい、いいコンディションかな。まあ、ちょっといろいろね、課題はありますけど、コンディションかなと思ってますね。一方、松本さん3月入って、今 MDM、三井物産デジタルアセットマネジメントと、プライバシーテック事業を、まあ、それぞれ、結構、執行役員と、二人三脚でやってるって感じですけど、まず、フィンテックの事業、三井物産との合弁会社は、まあ、サービスインもしましたけど、どんな1年でした？まあ、9ヶ月っていうか、はい。
そうですね、9ヶ月なんですけど、なんか長かったですね。一番はそのライセンスビジネスって難しいねっていうのを、まあ、まざまざとこう感じるこの1年でしたね、最初は。やっぱりこう。
松本さんもライセンスがかかるビジネスは初めてですか、今回。
自分で。自分で取りに行くのはそうですね。うん、はい。なんか、自分の関わっていたところにそのライセンスがあったみたいなことはありますけど。
うん。うん。
やっぱこう取る過程の方がやっぱり重くて、何もないところなのですごく厳しく見られるよと。で、
うん、
MDM はまあ、証券業の一種、二種取って、運用業を取ってっていう、
うん、
まあ、割とこう、全国見ても数十社しかないんですよね。それのライセンス全部持ってるのは、うん。しかも数十社ってことはほとんどが大手系の子会社なんですよね。
うん。
で、中でこう、スタートアップも入ってる、よくわからない会社が、当局と連携しながらライセンス取るっていうのはすごくこう、大変な作業なんだな。まあ、ここはパートナーの各社に感謝しかないな、というのが、まあ感じたとこですね。その間はもうシステム作ってもリリースもできないんで、なんかそこでこう、もやもやとしながら過ごしているのが前半だったなと思ってます。で、あとはなんか、結構まだ入った時は、どういうものを作っていくべきか、社内どうなっていくべきかっていう構想が、まあ言うてまだまだこう、整理されてなかったので、なんか今みんなこう、すごく素早くものを作れるようになってるんですけど、まあそれに至るためのこう、交通整理をひたすらしてた感じですね、この9ヶ月は。
うん、
で、結果でなんか今、社内、実はプロダクト結構増えてきていて、
うん、
社内プロダクトみたいなのがいくつかリリースされて効率化が進んでるっていう、そんな感じのことをやってます。
でも多分なんか、うん、世の中の人で、まあ、うちに興味持ってくれてる、まあ、いろんな観点で興味持ってくれてる人も、三井物産となんか合弁会社作ってんのはわかるけど、多分実態として何やってんのか多分全然わかんないですよね、多分。外から見てると。でも、正直、伝説の会社になる可能性ありますよね。スタートアップと大企業が組んだ成功ケースとしては、まあ結構可能性秘め始めてるかなっていう感じがしますけど、うん、そこら辺のなんか大企業とのジョイントスタートアップとのジョイントベンチャーっていう観点でいくと、今なんかどういうなんか組織コンディションで何が起きてる感じですか、組織の中でいくと。
やっぱりその大企業と連携していることで、このアセットマネジメントってビジネスの難しさ、スタートアップでもしやろうとしたら、やっぱ、例えば建物とか、まあなんかこう、証券にするための原資産が必要なんですよね。
うん。
で、これが今、まあ、手元にこう数百億積み上がってるんですよ。お客さんに売れるものが。うん、でも普通にスタートアップでやると、多分ね、頑張っても初年度一件数億みたいな感じの戦い方になるところが、いきなり僕らってこう、ね、まあ、今新聞に出してるところで300億。まあ、全然そこからそのペースで積み上がり続けてるので、まあ、数百億ありますと。この戦い方ができてる時点で、もうこの大企業の力はすごいなと感じてるんですけど、で、これになんかこう、大企業と、まあ、スタートアップのなんかこう、融合はすごいうまくできていて、なんだろう、みんなこう、もともとスラックってなんやねんみたいなところから、まあ、きちんとそこで連携する、まあ、プロセスが作れてて、で、今、例えば、ザベスさん、はい、ザベスさんっていうと、なんか誰なんだってなりますけど、まあ、ザベスさんがですね、まあ、社内の、まあ、いろんなツール見てる中で、じゃあこれは自動化できるよね、これはツール化できるよね、みたいなところを、まあ、丁寧に、観察して、各、こう、大企業の皆さん持ってるエキスパートたちのノウハウを、ひたすら観察して、それをプロダクトに落とすみたいなことを、今やっていて、なんかこのプロセスがうまく回せてる時点で、あ、すごくいい連携ができてる会社だなと思っていて、多分これの積み上げなんですよね。大企業連携でうまくいくかどうかっていうのが。なんかこう、一発、なんかすごいプロダクト作ったら終わりっていうよりは、なんか、毎週毎週新しい改善が生まれてるかみたいなところだよねと思ってるところが、僕の中ではすごくこう、こんな大企業連携でうまくいくんだって自分でも驚くぐらいすごい面白いステータスが作れてるなって思います。
僕はすごい、本当に形になって、業績という形とか事業っていう形で確立、まあそれ数年後かもしれないんですけど、なったらすごい、いい、なんていうの、ケーススタディになって、いろいろプレゼンテーションして、いろんなスタートアップとか大企業を刺激したいなとは思いますけどね、MDM は、
うん。
なんかそういうの増えた方がいいと思うんで、純粋に。うん、ただ、
ね、
やっぱうまくいかせるの相当難しいから、なぜうまくいってるのかってことを、まあ、ただ今言ってもね、あれなんで、2、3年後ぐらいにそういう時が来ればいいなと思って。一方あれですね、他の大企業の方からも、柔らかく問い合わせいただくことはあるんですけど、ちょっと今は、リソース的にできないって感じですよね。そういう、同じような取り組みっていうのは。今。
ここまで深いのは無理っすね。
そうですよね。
なんか、うまくいってる理由の一つって、まあ僕らはもう全力で人をコミットしてるからだと思うんですよ。
うん。うん、
今、本当にこう、SaaSでも人欲しいところだけど、福島さんすんません、こっから人は動かしませんっていう話をして、十数名の体制組んでやらせてもらっていて、まあ、しかもその、マルノっていう、まあ、貴重な一大戦力をリーダーとして、まあ、一緒に戦わせてもらってるっていうのが、とても大事なことで、なんか、これができないと、なんか、株券だけ発行してもうまくいくもんじゃないよね、というふうには思います。リーダーですね、できるかどうかは。うん。
まあ、あと三つ目の事業の、プライバシーテック事業っていうのを、もう解説をしておくと、これはあれですよね。松本さん管轄なんですけど、実態としてはあれですよね。もう、うちの、執行役員の中村龍也氏が、もう事実上社内にいるアントレプレーナーとして立ち上げてるっていうスタンスに明確にしたんですよね。
そうですね。もう、明確に予算も決めて、その範囲内で、きちんと、スタートアップとして事業として戦ってこうねっていうのを、本当この最近、明確化して、いや、あれを決めたのはすごく良かったなと思ってるんですけど、まあ、すごく動き方がはっきりしたっていうのが最近でしたね。
そうですね。まあ、うん、正直、あれですよね。まあ、松本さんが、とはいえ、担当取締役でサポートはしてもらってるんですけど、まあ、福島さん含めて、経営陣が何もプライバシーテックに貢献できてないことに罪悪感をなぜかも、持ってたんですよね。私も含めて。それが実は最近まであって、で、プライバシーテックっていうのを、全社一丸となってできてないからそこは課題だみたいな議論がよく経営陣で起きてたんですけど、発想を変えて、もう、確かにまあ、中村執行役員は、中村は、まあ、もうアントレプレーナーとしての素質があるから、むしろ、自由にやってもらった方が、この事業はいいんじゃないかと。で、福島さんは例えば SaaS 事業に集中した方がいいし、みたいなことが、決まって結構スッキリしたなっていうのが、プライバシーテックの位置づけですよね。
うん。プライバシーテックは、難しいですからね、うん。なんか経営陣全員で一丸でって言ったところで、じゃあその技術をきちんと理解せずにやっぱ議論できるのかっていうのは難しいので、うん、それをなんか毎週の、ね、僕らの経営会議午前中に、 数時間ありますけど、まあ、それで全部の授業を詰め込んで議論してると、どうしても時間短くなっちゃうよね。その中でみんながいい意見出せるかってわかんないよね。っていうのが続いてましたからね。そういう意味で思い切ってよかったな。むしろ、なんか明確に議論する時間を作ることで、すっきりと話ができるようになったなと思ってます。
うん。そうだとこの1年でいくと、うん、僕はやっぱ一番の成果は、レイヤー X は複数事業体制で、各事業をしっかりと伸ばせる集中力と体制の土台が確立したことかなと思ってますね。
うん、
で、多分、なんか来年再来年はもうそれぞれの事業を、3つの事業を伸ばすことに集中していくと思うんですけど、多分これがうまくいけば、まあ福島さん、的にもあれですよね。長期的にはもっともっと事業やっていきたいわけですよね。
そうですね。
うん。だから、そこの土台がすごいでき始めてるんじゃないかなと、実は。グループ経営の姿形の土台ができた一年かなっていうのと、しかもそれぞれの、事業をしっかり伸ばせる体制が作れてるんで、そこはすごい良かったのかなと思ってますね。
僕、この会社来る前が、結構、うん、まあ、たくさんの事業を見てる会社だったんで、
そうですね、うん。
なんかこう、この議論ってスタートアップでやる議論じゃないなとたまに思いながら、すごい頭のおかしい会社だなと、結構日々経営がいい話をしてて思います。なんか、複数事業を持たないじゃないですか、普通のスタートアップ。う
ん、まあ、やれないし、やるべきではないっていうのが一般の通説だから、
ね。うん。
うん。
まあ、そこに挑んでるわけですね。
で、一方あれですよね。実は最近僕は解決されつつあるんじゃないかなと思ってるんですけど、年中苦戦した、特に夏ぐらいまで、夏秋ぐらいまでかな、苦戦したのが採用ですよね。
いやー、まあ今も苦戦してますけどね。
でも、ちょっとムードは変わってきたなっていうのは、それは僕らは素直にまず反省したよね。
うん、なんとか。反省しましたね。
うん。要するに、僕らの考えが古かったっていう反省を明確にしたなと思ってるんですよね。なんとか秋に。
うん、
でそっからは僕少しプラスに転じてきてるかなっていう印象はありますけど、どうですか？この一年の採用、福島さん振り返ると、なんかどういう点が反省点でした？
いや、シンプルに、レイヤー X 魅力的だから入ってくれるっしょっていうおごりが、みんな、まあ、少なくとも僕はあったし、みんなのどこかにあったの。うん、なんで、他の会社さ結構いろいろ工夫してるじゃないですか。この面接プロセスをどうとか、こう、
うん、
ちゃんと、本当に営業するように採用ファネル分解して、
うん、
いや、で、アトラクトのところはしっかり泥臭いこともやってとか、
うん、
じゃあその給与の決め方とか、まあそういうのも含めて他社をしっかり研究してとか、なんかそういう、うん、なんか、そう、ビジネスマンとしての基本姿勢を忘れてたなっていう反省ですよね。とにかくある、
うん。
なんで、いや、自分たちの都合で自分たちの基準で、自分たちがオファーを出せば選ばれるっていう、なぜか謎の傲慢さがあって、そこで、すごい、やっぱり、なんか、悔しい思いいっぱいしましたよね。で、気づいたってことですよね。そこで。
うん、
だからなんか、ともすると、いや、こう、言い方あれなんですけど、なんか、このレイヤー X とこういった会社を併願していて、僕らもなんか変にプライドがあったんで、いや、併願するような会社じゃないでしょ、うち来るでしょ、みたいな。な、変な
動画があったよね。
はい。
あったあった。うん。で、選ばれなかったです。
したんだ、ね、選ばれなかったんですよね、それで、うん。そういうのもあって、じゃあ、いや、もっと候補者の気持ちに立ち返って、なんで、こう、うちって選ばれなかったんだろうとか、どういう話し方とか、どういうオファーを出せばとか、どう会社を知ってもらえれば、みたいなところを、やっぱ一個一個その、石黒さんとかもメルカリで経験したりしてるんで、プライドあったと思うんですけど、一、うん、回全部アンラーニングして、うん、徹底的に顧客視点というか、その採用候補者視点に立って施策を練り上げていった結果、まあ今、僕もやっぱちょっとプラスにこう変わってきてるかな。やっぱりいい人がしっかりと、うちを、いろんな会社を併願しても、うちを選んでくれるようになってきてるっていうのがあって、そこのおごりみたいなところがあったのと、おごりがやっぱもう今、なくなりましたね、もう。
うん、
来てくれてありがとう。選んでくれてありがとう、
うん。
どうやったら選んでくれるんだろうみたいな。
正直あれだもんね。エンジニアの方とかは何連敗かした時期あったもんね。
そうです、
ね。うん、
だからもう。
しかも本当に欲しかった人で。
うん、そうだよね。すごい、我々もリスペクトするような人たちだったもんね。うん、
採用に関して一番甘い見積もりだったのは、3月松本さん入ったじゃないですか。もうこれで僕勝負あったって思ったんですよね。大丈夫。
買いかぶりですよ。
みんな来るみたいなね。
買いかぶりですよ。
思ってた。
でね、もちろん松本インパクトはかなり大きかったんですけど、ちゃんとやらないと当然人は取れないなっていう、もう当たり前の事実にこう気づいたっていう。
採用パイプラインの充実がやっぱり必要だったということに気づきましたね。あと8月、7月8月の、あの反省直後のアクションは良かったなと思ってて、石黒さんの提案で、ミーティーやろうって言って、なんか。
あれね、石黒さんがやっぱスイッチ入ったよね、明らかに。プロフェッショナルとして。あの、要するにプライド、自分のプライドをかけたこれは活動だっていうところで、でやっぱり遠慮してあんまり強く言わなかった部分も石黒さんなんか今思うとあるのかなって我々に。あの、要するに古い考えの我々に対して言いにくかったとこあるけど、遠慮なく言い始めたもんね、石黒さんもね。
そうです、ね。確かに。あのぐらいから一気に変わりました
ね。ミーティーね。ミーティームーブメント起きたね。
来ましたね。
採用の。
びっくりしましたよ。はい。ミーティーが、自体が流行り出しましたからね、あれから。
あれ、松本さんのミーティーで何人ぐらい内定まで行ったんでしたっけ？結構いい人取れてますよね。
いい人取れてますね。6、7人は取れてますね。結構な比率な気がします。
普通だったらあれですよね。転職市場に出てこないような人たちがカジュアルに来てくれたって感じですよね、最初。
いや、本当にあの、まあ、これから入社なんですけど、CTO みたいな方とか、普通にそういう人に会ってそのままうちに転職してくれてるみたいなのも起きてるんで、いや、なんかやっぱ、泥臭く会うって大事だなって思いましたね。
あとね、俺、最近のレイアクセ感じてるのは、インターン生ムーブメントね。インターン生めちゃくちゃ優秀みたいな。大学4年生とかも含めてね。あれはなんか、もっと早くやっとけばよかったよね。
そうですね。これ一応、あの、もう自分の仕事したアピールをしておきますと、2回前の経営合宿が、あの、なんで、7月、まさに、採用やるぞって時に、あの、僕と石黒さんでもう、あの、当然エンジニア採用とかそういうのもやるけど、インターン新卒を切り開こうみたいな。で、僕多分その時3、40人ぐらい会ってるんですよ、その、インターン生。石黒さんと僕とか。
で、その時。学生ばっかにあったってことですね。
そうですね。で、そっから今、新卒内定してる子とかも出てますし。で、その子たちがやっぱ、学生でハブになってるんで、やっぱ、なんか連れてきてくれるじゃないですか。優秀な友達を。だから、こう、やっぱこう、アジェンダに上げてやることってすごい大事なの。経営陣がコミットしてとか、メンバーがコミットして。で、なんか、ムーブメント来てますよね、今。
でもそこもタイミングも良かったなと思ってて、昔の周りだったら、まあ学生うち選ぶっしょって思っちゃってたかもしれないけど、
確かに
今もう謙虚な気持ちでやってるから、あの、インターンで当然ね、来てくれても、なんか新卒で入社してくれると限んないってみんな分かってるから、やっぱり、あの、当然なんか、我々来てほしいなと思う方が、あの、多いんですけど、それやっぱり一人一人もうプロフェッショナルとしてコミュニケーション取るもんね。新卒とはいえ、新卒候補とはいえね。でもあれね、我々の反省がなかったらね、もっとね、
確かに。
いやいや、うち選べよ、みたいな。
来て当たり前みたいな。
一回飲んで終わるみたいな。雑なことでやってたと思うんだよね。
まあ、育成
プランやるだけ。
会社で作ってますもん。インターンの子がどう一流のビジネスマンになっていくかとか、どうエンジニアになっていくかみたいな。まあ、あの、かっこよく言うと育成プラン。
福島さんのあのスライド好きですね。あなたが CTO になるための道みたいな。
そうなんですよ。結構調べて。まあ、あと、感覚的にもあるじゃないですか。僕とか松本さんとかいろいろ、業界見てきた中で、こういう人たちが、今 CTO として活躍してるな。そういうのって、いや、なんか僕らは当たり前と思ってるんですけど、全然当たり前じゃないですよ。で、なんか、ベンチャー来てこういう経験をして、こういうストレッチした経験をすると、ことが CTO への近道だよね、みたいなのって、意外と、こっちからむちゃくちゃ説得力を持って伝えないと、全然当たり前じゃないとか、響かないとか、まさにその謙虚になったってことだと思うんですけど、メッセージ一つすごい練って考えるようになったっていう。
まあ、しっかり伝えないと伝わんないよねってことだよね。その誠意も含めてだけどね。うん、それはだから、中途採用の候補者の方にもそうだし、まあ学生さんにも我々は比較的反省をもとに今、誠実に向き合えて、うまくいき始めてるかなっていう印象はありますよね。あとは D&I ポリシーを6月に実は策定してるんですけど、実はちょっと今だから言える話でいくと、この時点では女性社員がかなり少なかったですよね。
相当
少なかった。ほぼいなかったっていうレベルですね。
実は、はい。正直、ドキドキしながら D&I ポリシー出しましたと。そういう状況で出していい。まあ、ただ我々ね、性別の D&I、ダイバーシティっていうね、特にフォーカスしたわけではなかったので、そういう意味だと、あと、これを目指すぞっていう指針ではあるからよかったんですけど、これもあれですよね、相当意識してテコ入れしましたよね。女性比率をやっぱり適正化しなきゃいけないっていう、異常なんでっていう。女性を増やそうっていうか、男性が多すぎて異常な状態だから適正化していろんな才能を集めたいなっていうので、
うん。
で、これも結構失敗してますよね、我々ね。昔で行くとね、女性の、方に来ていただくっていうのが。比較的だから、まあ、会社を見る視点とか少しやっぱり違ったりもするから、
うん。
そこを理解してなかったっていうのはあるよね。
まあ、まさにバイアスがありましたよね、僕らの中に。
あったね。あったね。
そう。アンコンシャスバイアストレーニング、あれやったのはめちゃくちゃ良かったと思うんですけど。
うん。うん、
まあ、なんか、ああやってこう、僕らは男性的論理に縛られていたんだってことをこう、きちんと気づくみたいなきっかけにはなったなと思ってて。あそこからなんか会社の仕組みとか、働きやすさとか、まあ、どういうふうに会話をしていくかとか、会社の中の言葉遣いとか、ものすごい気を使い始めましたね。気を使うというか、それが普通だよねっていうふうに言えるようになったのが、大きな進化だと思います。
そうね。だから、いやまあ、そういう意味だと、事業的にはさっき言ったような流れで、まあ、SaaS の経験者とか入ってくれる中で、まあ、うまくいったとか、合弁先の三井物産の方とか、三井住友信託銀行の方に助けられて、うまく立ち上がってきつつあるとか、まあ、そういうことはありますけど、採用とか組織運営でいくと、やっぱり、強烈な反省を一度したっていうね。あれがやっぱり大きかったなっていう。で、まあそこはきっかけとしては、まあ当時の我々からするとなんでこの会社さんに採用で競り負けるのかが全く理解できないみたいなところからスタートして、まあ軌道修正できてよかったかなって本当に思いますし、今足元はすごい僕はいいコンディションになりつつあるかなと、またね、来年課題いろいろ出ると思いますけど、まあいい状況で年内終われそうで良かったなって感じてますね。はい。
うん、
じゃあ、ですね、そろそろ、終わりの時間が、近づいて、2021年のレイヤー X ということで、福島、松本、手島で話してきたんですけど、まあ来年の抱負ですよね、レイヤー X。来年こうしていくぞと。うん、まあ移転とかも実は、もうツイッターとかに書いてるんでいいと思いますけど、1月に移転、結構大きいオフィスに。移転とかも控えてるんですが、じゃあ松本さんから2022年の末までにこんな会社にしていきたいぞって何かありますか？
なんか明確にもう組織化って最近歌い続けてますけど、社内で、うん、なんかそこに関してはもう自分の納得いく組織を作っておきたいなっていうのが来年中の宿題だと思っていて、
うん、
なんかそこにはこうどういう風なカルチャーでどういう風に人が増えていってどういう風に一人一人楽しく仕事をしてるか、なんかそういったところにちゃんと答えを出し続けたいな、うん、そういう組織を、どういう組織であるべきなのかっていうのは、来年末はもう、いや、レイヤー X っていうのはこうやって大きくなるんですよって自信持って答えられる状態にしたいなっていうのが、すごい一番思うところですね。特に SaaS 事業部が、多分来年22年末って、100、200、200とかいくかな ?150 とかその辺だと思うんで、人数が。
うん、
まあ、それを支えるのが自分の仕事の一つだと思うので。まあ事業進捗的なところはね、どんどんどの事業部も出していくんで、まあそれとプラスして組織というところを頑張りたいなと思います。
わかりました。ありがとうございます。じゃあ福島さん、来年の1年、どんなことやってやろうって感じですか？
いや、なんか同じになっちゃうんですけど、こう、やっぱスケールするためにすごく大事な1年になるなと思っているんですよね。で、うん、今、 今年一年やったことって、どっちかっていうとその個人の努力とか、なんかこう情熱とかで、まあ、なんていうんですかね、こう組織化してなくても達成できるみたいなものを、
うん、
をやったと思うんですけど、これを再現性を持って、うん、やっぱこうチームで、やれるようにすることができるかできないかで今後のこのリラックスって大きく変わってくるなと思ってるので、そこをやっぱこう、うん、まあまさに組織ですね。組織がスケールするかみたいなところを、まあ経営としては一番やりたいなって思ってるのと、もう一個は、なんかこう、矛盾するようなんですけど、大きくなると捨て去ってしまうようなものにこだわりたいなと思っていて、
うん。
例えば、うちのプロダクトが今受けてるところって、すごい例えばうちのトップセールス、みやちゃんっていう子がいるんですけど、
うん。
なんか、前聞いたら、なんかこう、今その、なんていうんですかね、どうしてもここの契約を取りたいみたいな会社さんが、群馬だったかなにあるんですよ。
うん。
なんか、金曜の夜に群馬行って、本社行ってきましたみたいな、ちょっと、なんかよくわからないこと言ってて、徹夜して観察してました。
勝手に行ってるわけだよね、
あれ、ね。勝手に行って営業者とかいっぱいいて、うん、あ、こういう感じの人が働いてるんだっていうのを見てきましたみたいなこと言ってて、うん、この狂気を、とか、そのプロダクトとか、そういう営業とかに対する圧倒的なこだわりみたいなところが、うちが今評価されているところだと思うので、
うん、
そのプロダクトの使いやすさに、こう、なんか例えば100人の組織になっても、こう、なんていうんですかね、こう、CS とか、その、ミーティングで出た、その一つの違和感とか、一つの使いづらさにめちゃくちゃこだわって全速力で、こう、みんながワッと解決するみたいな、そういう熱量を大きくなっても保てるかって結構、なんていうんですかね、課題、なんていうんですかね、その、スケールさせていくってことは標準化していくってことなんで、そういう狂気を削ぎ落としていくことだと思うんですけど、
うん、
一方で狂気を保てるかみたいな、
うん、
ところのなんかこう、相反するところをこう、両立させてみたいなっていう、そのプロダクトとか、その顧客に対する徹底的なこだわりと、とはいえ、そうじゃなくても、活躍できますよみたいな、その、組織としての器みたいな、こう、を両立させたいなっていう。
わかりました。ありがとうございます。まあ本当に、まあね、自画自賛じゃないですけど、レイヤー X にとってはすごいいい一年だったのかなと思いまして、まあただ、もうピポットとかは、もう、来年から言わなくてもいい、良くなってきたのかなって逆に、なんか今年はね、振り返るとよくピポットできたなみたいな、まだ、言ってた時期もありますけど、もう来年からそういうことももう自然となんかも忘れて、まあ新しいレイヤー X の姿として、まあ伸ばすことに集中、まあいい会社にしていくことに集中できる一年なのかなっていう、そうだよね、今年の中頃だってブロックチェーンの会社に今頃まだ思われてるっていうのでも悩んでたもんね。
そうですね。今思うと。
うん。そこはさすがに社内ではあんまり話題にならなくなってきたから、まあ進化しているのかなとは、思ってますね。はい。じゃあ、来年もまた、レイアックス一度、頑張っていきましょうってことで、ね。あと、これ聞いた方でご興味ある方はぜひね、何らかコンタクトしてきていただいたり、爆落請求書使っていただいたり、ちょっとして応援いただけるとありがたいな、という感じです。松本さんと福島さん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。